神無しサース FM。皆さんお久しぶりです。神無しサース FM。よく聞いていただいてるっていう方、たくさんお見かけするんですけれども、なかなか更新ができていなくてですね、久々の起業家収録会ということで、やっていきたいなと思います。で、満を持してですね、今日お招きしているのは、ソータスの代表の吉本さんをお招きして、いろんなお話を聞いていこうと思います。吉本さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、まずは資金調達の方、本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
もう発表がこれ出てる時には終わってる感じですよね。
そうですね、はい。
今回ソータスさんのお話をしていただくんですけど、これを聞いてらっしゃる方の中には、会社名とか何をやってるのかってご存知ない方もいらっしゃるので、ちょっとそのあたり、事業だったり、プロダクトの話っていうところを簡単に吉本さんの方からご説明いただいてもいいですか？
我々はソータス株式会社と言いまして、珍しいところで言うと、化学業界に特化した産業特化の SaaS、いわゆるバーティカル SaaS。で、さらに、マルチプロダクトを展開して、コンパウンドスタートアップという形でやっております。で、主に事業としては3つ今展開をしてまして、1つ目の事業が、いわゆる生産在庫管理の仕組みを、化学産業さんにより受け入れていただきやすいようにモディファイをして提供してますっていうサービス。これがソータス工程管理というものです。で、2つ目が、ソータスデータベースという、イメージいただきやすいのが、化学版のイプロスさんみたいなイメージですね。っていうのを作ってます。で、最後の3つ目が、これ満を持してなんですけども、化学物質調査っていうのは非常に複雑で煩雑で面倒なんですが、これを何とか簡便化できないのかっていうので作ったのが、ソータス化学調査というシステムです。で、これらをそれぞれで取れるデータのインプットソースと見立てて、それぞれで取れるデータの質がちょっとずつ違っていて、化学素材にまつわるデータをミーシーに集めることによって、より大きい提供価値をさらにもたらしていこうと、そんなようなスタートアップでございます。
3つあるということで、工程管理。これは多分イメージしやすいと思うんですが、化学のその生産にまつわる工程っていうところをデジタルに管理していくっていうサービスなのかなというふうに聞いてて分かると思うんですけど、2つ目のデータベースの方ですかね。イプロスさんみたいな話っていうところ、これが聞いてらっしゃる方、もう少し詳しくお伺いできると理解深まるかなと思ったので、これどんなサービスなんですか？
イプロさん、もしかしたらご存知ない方もいらっしゃるかもしれないので、製造業界に対して浅く広く本当にデータをですね、かなり網羅的に集められているサービスです。で、ただ、イプロさん自体は、やっぱりこの広く集めてるがあまりに、深さの部分で言うと、やや業界特化のところで、何か探したいときには探せないっていうのが、私自身感じていて、で、ソータスデータベースに関しては、例えば分かりやすく言うと、ペットボトルでキャップとボトルとフィルムを作ってるのは、川中の製造企業さんだったりするんですけど、そういう方々を探すためのデータベースとして、今だいたい4000社以上のモルダーさんの情報であったりとか、あと、そのキャップを作る素材の材料ですね。こういったものを8000件以上載せてまして、そういったものをマニアックな項目で検索ができ、比較資料もワンクリックで作れて、類似の検索もできる。そんなような機能を有しているようなサービスになります。
素材をこう検索できるだけではなくて、それを提供している会社さんとか事業者さんっていうところもセットで検索とか見つけられるみたいなイメージですか？
おっしゃる通りです。
マッチングとかっていうイメージに近い。まあ、それを自分たちで見つけて、自分たちでこう連絡をそこから取れるようなイメージですかね。
はい。
で、最後、満を持してっていうお話だったんですけど、これは物質の調査みたいなところですかね。
わかりやすく言うと、例えばトヨタ自動車さんが化学物質の何か調査を依頼するときに、一番上流の川上が旭化成さんだとしますと。そうすると、その間に10社さん、例えば上流に絡んでたとすると、今この10社さんのバケツリレーが始まってるんですね。で、その行って帰ってがあるわけですよ。で、ひどい時は、この行って帰ってが半年とか1年かかる時があるんですけど、そうすると、行って帰ってくるまでトヨタさんは輸出ができないんですよ。で、こういったものが日常茶飯事にやられているのが化学業界でして、これをクラウドサインみたいな要領で、もう確認して承認ボタンを押したら次のサプライチェーンに進むみたいな。で、それをさらに裏側の政府系のデータと全部連携をして、我々の方で瞬時にその判断をしていくみたいなサービスを提供してます。
めちゃくちゃ便利になりそうというか、今びっくりしたんですけど、1年かかるんですか？そのバケツリレーは。
本当にかかる時もあります、実際。
それがもうポンポンポンポンクリックしていけば、次のその流れに乗ってスムーズにそのあたりが終わるっていうところが価値になると。すっごい短縮になりますね、でも業界にとっては。
関わる人たちにとっては、すごい興味を引いてくださるプロダクトですね。はい。
今回の資金調達の概要とかについてもお伺いしてもいいですか？
はい。プレシリーズ A ラウンドというところで、約3.6億円の資金調達を実施しました。で、入っていただいたのは、リードのオールスターサースワンドさんをはじめ、まあ、VC さん数社さんと、化学領域のですね、まあ、事業会社さんにも今回入っていただいてます。
プレイシリーズ A で3.6億って聞くと、昔からやっている自分としてはめちゃくちゃ大きいなっていうような感じはするんですけど、そのあたりもどんなふうにこう調達されていったのかっていうところも後半でいろいろ伺っていければなというふうに思っています。それではまず私と吉本さんの関係性で言うと、 オールスターサスファンドさんが同じ VC として両方入っていただいているということでご紹介をいただいていたんですけれども、実は僕自身も吉本さんと大噂はかねがね聞いてたんですけど、お会いするのは初めてで、自己紹介も兼ねて、起業に至るまでのこれまでのどんな人生を歩んできたのかとか、そのあたりについて聞いてみたいなと思います。
私自身、社会人になるまでは変わってまして、ひょんなことから小学校3年生から一人暮らしが始まってまして、その間いじめも結構あってですね、中学校とかは特にいじめもあったりもしてました。で、それを変えてくれたのが卓球でして、卓球きっかけで進学をしていったんですけども、スポーツがいじめを受けてた自分を救ってくれたというところですね。で、それでまあ、グレずに来たというか、
ちょっと一個聞いていいですか？今の話の中で、一人暮らしをいつからやられてたっておっしゃってましたっけ？
小3ですね。
小3から一人暮らしですか？
そうなんですよ。
なんか、高校とかは結構聞くし、中学からもまあ、地方に、例えば何かスポーツで留学してたりとかっていうのはなんか聞いたことあるんですけど、小3っていうのはめちゃくちゃ特殊というか、
ある意味、小3でそういったことを経験したので、やっぱり人とはちょっと違う精神性の育ち方というか、あったのかなとは思ってまして、まあ、それが実は、そのソータスを起業したきっかけにもつながるんですけども。
周りよりもこう早く大人になってる感覚ですよね。
そうですね。小学校3年生ながらなんで自分はこういう状況なんだろうみたいなのは自問自答してた自分がいましたね、当時から。
そのあたりのご経験が今のソータスの企業につながってるってお話なんですけど、そのあたりも詳しく聞いてもいいですか？
DIC というですね、家具メーカーがありまして、まあ、そこに勤めてました。最初セールスだったんですけど、中小企業さんの担当も非常に多くて、マックス大体140社ぐらい担当してたんですけど、そこで何が起こったかっていうと、大手企業さんと違って、中小企業さんって本当人と人とのご縁とか、おつながりで仕事ができるので、まあ、吉本君頑張ってるから、じゃああと何ドラム注文してあげるよとかですね。そういうのが普通に起きる世界観で仕事をさせていただいてたんですね。で、私自身、やっぱり今まであんまり人の温かさにすごい触れてきた人生ではなかったので、それが本当シンプルに嬉しかったんですよ。シンプルに嬉しいからこそ、そういう方々に価値提供していきたいっていうふうに、どんどんどんどん気持ちが高ぶってまして、還元していきたいというところから、今のソータスっていう会社を作った礎になってると思いますね。
すんなりここでやろうみたいなことは早く決まられたんですか？
そうですね。起業を決めていたのは、DIC の後に日産自動車に行ってるんですけど、日産を卒業するときにはもうこのドメインで将来は起業しようっていうのは決めてました。
化学メーカーとかドメインの深さっていうのは結構深いと思うので、僕自身も含め聞いてる方もどんな世界なのかなってちょっと想像できないところもあったりするので、このドメインの面白さとかどんな世界なのかみたいなところを詳しく聞いてもいいですか？
まずはじめに、これ絶対皆さんがあんまりご存じないと思うのは、製造業で実は出荷額ベースで2番目に大きい業界であるっていう点ですね。これ実は恥ずかしながら、僕も化学メーカーにいるときはあんまり知らなかったんですよ。1位は、まあ皆さんも多分街頭調査しても自動車とかってピンとくると思うんですよね。2位が化学っていうのはすごい面白いなと思ってまして。で、かつ、日本の企業がグローバルで一定強い業界っていうところも面白さだと思ってまして、グローバルトップ30のうち6社が入ってるんですよね。財閥系だったり、東レさんとかですね、旭化成さんとか、そういった会社さんが入ってる業界であると。僕良かったのが、化学の後自動車に行って、その後 IT のスタートアップ踏まえて今起業してるんですけど、だんだんデジタルリテラシーが高い側に行った時に、めちゃくちゃリテラシーがやっぱりまだまだ低かったなというか、もっともっとデジタル化が推進できるなと思えたっていうのが、まあ、この業界の本当面白さでもあると思います。
インサイダーだったわけですよね。吉本さんって化学業界の。で、バーティカルサースを起業している方たちを見てみると、思ったよりもインサイダーの方ってそんなに多くないなっていう感覚があって、シピオの佐藤さんとかは商社でいたけれども、なんか貿易実務もバリバリやってたわけではなかったりとか、同じオールスターサースファンドで言うと、会社向けのサースでレンタライトという会社をやっている藤久保さんというのがいるんですけど、彼自身も別に歯科医を経営してたわけじゃないとかですね、半分ぐらい片足を突っ込んで、いて何か見えたからやるっていう人がすごく多いようなイメージがあって、これって中にあんまりすぎると難しさとか、こういう理由でできないのはよく分かっちゃうから、結構一歩目踏み出しづらいみたいなところあるんじゃないかなと思ってて、そういう意味で言うと中にいて見えたそのチャンスと難しさっていうのはどんなバランスだったのかとか、いけるって思ったのってどのあたりだったのかなっていうのをちょっとかぼって聞いてもいいですか？
化学業界の難しさを感じていたのは、他の業界に比べて、規制の種類だったりとか、複雑さみたいなところが非常に業界的にすごくて、中央省庁とかも、いろんなその中央省庁が絡み合って、いろんな法律を作ってるような業界なんですね。ですので、ここのところは一定難しいだろうなと思う一方で、 今現状を何か物質の調査があっても全部バケツリレーでやり取りをされているような業界なので、ここはかなりデジタルのチャンスがあるんだろうなっていうところがまず思ったきっかけですね。で、自分自身がすごい感じていたのが、化学業界って本当にいい会社が多くて、離職率が業界的にすごく低いんですよ。それは裏を返すと、外に出てる人がいないんで、逆に言うと私と同じ経験を持ってる人間がやっぱ少ないんですよね。それはやっぱ起業する上ではすごいチャンスになるじゃないですか。っていうところもあって、実はこの科学 ×IT っていうキャリアは、私はすごく自分の中での一番の強みだと思ってまして、そういうふうには感じてますね。
わかります。僕もずっと7年ぐらい起業してからもう丸7年経つんですけど、化学業界かける IT としてね、あったの多分ないですね。VC からすると、こんな人いたの？みたいな感
そう
じ
です
で。
ね。結構そういうふうに表現いただけることは多いかもしれないです。
ではですね、冒頭でもあった資金調達の件、これ聞いてらっしゃる方たちも、今の市況感とか、どんな状況だったのかっていうところ気になってる方も多いと思うので、ぜひそのプレシリーズ A の資金調達のあたりについて、まあ話せる範囲で構わないんですけど、お聞きできたらなというふうに思います。
我々結構珍しいことをしてるとは思ってまして、というのも、やっぱりそのコンパウンドスタートアップで、すでにこのプレイ前で3つサービスが立ち上がって、まあお客さんもいる状態というところで、開発コストもそうだし、管理コストもそうだし、結構かかるんですよね。それで言うと、率直に結構キャッシュポジション的にはヒリヒリするようなタイミングにはなってきてましたというのが、もうこれ包み隠さずの話ですね。で、その中で、やっぱり、今の市況感で言うと、聞いてらっしゃる方々もご存知のように、決して別にすこぶるいいわけではないという中でいくと、従来、プレイとかシードとかって、なんか3ヶ月で済みますとかっていう話がよく都市伝説的にありますけど、もっと早めに動いてもいいんじゃないかなっていうのは個人的なイメージではありますね。
今回で言うとどれぐらいちなみに前から動かれたんですか？
今回は半年近く前からリサーチとか声かけというか、始めさせていただいて、っていうぐらいのタイミングですね。まあそれでもやっぱりより良い条件とか求めていくと、やっぱりなかなかその3ヶ月でスーって決まるっていう市況でもなくなってきてると思うので、そんな風に思いますね。
吉本さん、前職もスタートアップでバリバリ経営層としてやられてたと思うんですけど、その前職の経験とか、まあ、今回も含め、VC をこう選ぶ基準とか、どんなところで最後は決めに行ったか、当然バリエーションをしっかりご評価いただけるっていうところもあると思うんですけど、それ以外の要素とかが、もしあれば聞いてみたいなと思うんですけど、どのあたりで決めました？
まずは一つは、その事業ですね。この事業に対して、将来、ものすごく大きいポテンシャルがあって、大きくなれる会社だと思うというところを、シンプルにそこを評価してくださったっていうところは、もう一番選ぶポイントで、そこに対する熱量ですね、やっぱり。一緒にやっていきたいんだっていう熱量を感じたっていうところが一つですね。で、二つ目は、チームに対する評価っていうのは、まあ私自身としては嬉しくて、これから我々もシリーズ A、シリーズ B と踏んでいく中では、このチームを一定評価いただけるっていうのは、長いお付き合いになる中で、僕だけじゃなくてチームメンバーにも今後株主さんの方々と交流を深めていただきたいっていうのもあるので、そういったところは結構選ぶポイントとしては重視してたかもしれません。
率直に神崎さんとかめちゃくちゃ好きそうですよね。
そうですね。小関さんは本当にいろいろよくしてくださってますし、はい。
彼が大好きそうなテーマだし、ドメインの深さだし、市場規模だしと思って聞いてたんですけど、あともう一つ今の話の中で、プレシリーズ A の前に3つのプロダクトがもう出て動いて、しかもそれがちゃんとこうワークしているみたいな会社さんって、僕自身もほとんど聞いたことないなと思っていて、で、それをこう実現できたポイントってどんなところにあるのかなっていうのは気になったんですけど、どうやったらそんなことできるんですか？
かなり大変は大変でした、やっぱり。というのも、いくつかポイントあると思うんですけども、最初にプロダクトをこの3つ立ち上げますっていうのを結構明確に VC さんとかにも話してたんですね。で、そこでまずは理解を得られたっていうところが一番大きいかなとは思ってます。で、あとは僕自身がちゃんとオーナーになって、そのプロダクトマネジメントにしっかり関わっていくっていうところをすごく重視してやってきたので、まあそこの部分が大きかったですかね。で、あとはチームメンバーに対して、なぜこの3プロダクトが必要なのかっていうのをかなりしつこくというか、インプットをしてきたつもりではあるので、その部分が外部も納得いただいて、その内部も動かせてっていうところが一番大きく、この3プロダクトリリースに至ったポイントかなというふうには思いますね。はい。
面白いなと思ったのが、資金とか人材とかっていう話じゃなくて、まず出てきたのが、納得感の話だったところがすごい面白いなと思っていて、そこはやっぱりしっかり作っていかないと、瓦解しちゃうような感じですかね。
はい。僕個人として思ってるのは、結局その組織としてのベロシティがどうやって上げられるかって考えたときに、個々の納得感みたいなものを醸成できたときに、それぞれのピースがカチッとはまると思ってるんですね。で、あんたに裏を返すと、この納得感がないまま、いくらその人数を増やしていってしまっても、あんまり組織として機能しないと思ってまして、コミュニケーションコストがどんどん増えるだけだと思ってるんですよ。で、やっぱりこの納得感がある状態っていうのは、コミュニケーションコストもあんまりなく、同じ方向性にどんどん突き進んでる状態なので、そこを意識してたっていうのはあると思います。
フェーズが進んでくると、チームが独立して3つ動いているから、そのチームの中で納得感を醸成していけば、セントラルであとはその3つを統合して束ねる人たちがいれば、一定こうワークするような気がするんですけど、ただ、最初の駆け出しというか、アリーのフェーズだとまだ、そういうふうな独立チームをいくつも作れるわけじゃないじゃないですか。そこはやっぱりこう、吉本さんだったり、全社員がみんなでこう一緒に3つ同時並行やっていくっていう場合って、やっぱりそこすごい鍵になるんだろうなと思っていて、実際、もう吉本さん全部入られてると思うんですけど、メンバーも逆に全部こうちゃんと自分のリソースを突っ込んで一緒にやっていく感じです。それともある程度も初期から独立させて3つこう全然違うチームで動かしてたりしたんですか？
どちらかというと、後者が、まあ、近いといえば近いかなと思ってまして、で、その時に結構ポイントになるのは、各メンバーのウィルは聞いてました。今3事業ある中で、まあ、どこの事業をやりたいかみたいなところは結構尊重して、で、そうすると本当に私が細かなところ全然見てなくても、メンバーが自発的に動いてくれるようになったので、それは本当にこの3プロダクトがしっかりリリースできた大きな成功要因かなと思ってます。
大体何人ぐらいでどれぐらいの期間かけて3つ立ち上がった感じなんですか？
正社員数で言うと、うち今7名なんですけど、業務委託の方々含めると、だいたい15名ぐらい。15名ぐらいで、3プロダクト全部立ち上がるには1年ぐらいだと思
率直に言ってめっちゃ早いなって思っちゃい
い
ま
ます。
した。多分聞いてる人も25人とか30人ぐらいいんじゃないかなって思いながら聞いてる人も多かったと思うんですけど、思ったよりめっちゃ少ないですね。それでやりきったんですか？
そうですね。僕だけじゃなくて、やっぱりチームメンバーは本当相当頑張ってくれたので。
初期にそういう状態を作れたらすごい踏みやすいし、この後、めちゃくちゃいい状態ですね。初期にプロダクトを複数作る人たちに対して、まあ先ほど納得感の醸成が大事だっていう話はあったんですけど、納得感とかを醸成する以前のところの、もう本当初期の初期で、複数やるんだっていうところって、どんな風にこう考えたり差し上げていけばいいですか？もうちょっと手前とかの何かフェーズで頑張る必要があることとかってあったりしますか？
僕の中でもこのソーダスでやりたいことっていうのが明確にあるんですけど、それを考えたときにどういうデータを集めていかなくちゃいけないかって明確にあったんですよ。で、その時にじゃあこのデータを効率的に集めるにはどういうプロダクトが必要かなって考えたときに、この先ももしかしたら細かなところで4つ目5つ目出てくると思うんですけど、少なくともこの3つが必要だなと思って立ち上げたのが今の3つって感じです。
課題をどう解決したいからとかっていう話と、まあ、それも起点にあるかもしれないですけど、まあ、そのためにもやっぱり、まずデータを集めるっていうところを決めきれたのが、このスムーズさの要因なんですかね。
そうですね。そこは本当に一番大きいと思います。
では、ここまでのハードシングスとか、逆にこんなミラクルが起きてとか、大変なことありましたかっていうところをシンプルに聞いてみたいんです
そ
けど、
う
どう
で
です すか？
ね。例えば、正直、実はこの3プロダクトの中で、そのうち2プロダクトは、MVP 版を丸々作り直すみたいなことをやってます。この1年でさらに。最初に出したプロダクトだと、まあ、なかなかお客さんに価値を提供しきれなかったみたいなところで、一番最初のシードの調達前は、コーコさんの借り入れと、あと私の自己資金で結構やってたんですけど、完全にキャッシュがもう足りない間際みたいなところまでなっていて、起業して初めて分かったのは、銀行口座からお金が減るってこんなに辛いんだっていう、初めだったんで、この代表って立場でやるのは、あ、こんなに辛いことなんだっていうのは、ハードシングスって言っていいのか分かんないですけど、はい、それはすごい感じてました。
ある程度ある状態だと、まだまだ大丈夫と思ってるんですけど、僕の場合だと2000万を切った瞬間からなんか全然違うモードになっちゃって、あれ？みたいな。一番左の数字が1になったぞ、みたいな。
わ かります。
いや、その感覚って確かになかなか持ちづらいですけど、それを見た時だけじゃなくて日常でもね、ふと頭に思い浮かんじゃったりするんですよね。あとこれぐらいしかないっていうところが。みんなが通る道かもしれないですけど、なんかリアルな話が聞けてよかったです。で、ソータスさんが掲げてるミッションについて、これすごいユニークだなって思って、ホタスさんの中では、地球に長生きしてもらうっていう、こういったフレーズを掲げて事業をやられてると思うんですけど、すごい大きな絵を描いてるなっていうふうに感じていて、吉本さん自身がこう作りたい世界観みたいなこと、これをちょっと聞きたいなと思ってます。
我々最初はまずその科学というところから入ってるんですけど、実はこのソータスという名前は、ステートオブディアーツサイエンティア素材っていうものの頭文字を取ってるんですね。素材領域にまつわるところ全般やっていきたいですっていうのが私の思いで、これなんでかっていうと、やっぱり地球を司っているのもそれぞれの要素、素材がそれぞれあって、それらがまあ集合して今この地球ができてると思うんですけど、我々が楽しくワクワク働けてるのって、まあ、この地球があるからだと思っていて、スタートアップを我々経営していく上では、なんかこのワクワクしたものをみんなでやっぱ追いかけたいなっていうのがある中で、じゃあ何が一番ワクワクできるかなって考えた時に、ずっと考えて絞り出したのがこの地球に長生きしてもらいたいなっていうワードだったんですね。これで商標も我々取ってます。これを守るぞっていう思いを込めて。
唯一無二ですよね。僕は見たことやっぱないですから、その地球っていう言葉が ミッションの中に入っているって、すごい大きな絵だなっていうふうには感じていて、例えば入って来られる方とかは、普段の日常生活から考えると、ちょっと距離があることじゃないですか。このあたりを伝えてインストールして、自分と同じように熱量を持ってもらうっていうところって、どんなふうにやられてますか？
地球に長生きしてもらえばおっしゃる通り、本当ちょっと距離があるじゃないですか。で、その中間の、まあ、ビジョンで、我々は素材のプラットフォームを作って、こう、素材の流動性と循環性を上げていこうっていうようなビジョンを持ってるんですけど、ここを結構丁寧に説明するようにしてます。いい素材、さらには環境に優しい素材が世の中をもっと席巻しだすと、おのずと CO2 の排出量が減って、これが地球に長生きしてもらう。要は我々ができる最大限の地球の長生き行為をしようみたいな、そんな意味合いで社内で伝えてますね。
それが事業のプロダクトとかともちゃんと紐づいているから、日々日々自分がやってる行為が最後、歯車がどんどんどんどんこう噛み合っていって、地球っていうところまで届くよみたいな。
そうですね、おっしゃるとおりです。
3、4年、4、5年経ってるスタートアップなんじゃないかっていうぐらいしっかりと全てのピースが揃ってるような感じが見てて思うんですけど、やっぱり前職もスタートアップで経営をやられていたっていう、吉本さんのご経験がかなり生きてるのかなとも思うんですが、これを聞いてらっしゃる方の中には、スタートアップを経てから起業したいと思ってる方もいると思うんですよね。そういった方に対して、ご自身の経験で、前職も含めて学べたこととか、起業する方に対してのアドバイスとかって何かあれば、ぜひお願いしたいなと思ってるんですが、いかがでしょうか。
企業に悩んでらっしゃる方がいらっしゃるようでしたら、私はやっぱり一回、経営層に近いところを目指して、スタートアップで、修行っていうとちょっとあれですけど、やるのはすごいポジティブだと思ってまして、私自身も前職に本当に感謝してます。正直前職がなければ、今のこのソータスは作れてないと思いますし、例えば営業職の方とかだと、やっぱりなかなかそのプロダクトのマネージをしたりとかっていう機会がないと思うんですけど、まあ私自身この CEO もやらせていただいてたので、そうすると全体を見ていくっていうところで、こうやってエンジニアって動くんだとか、こういうような意思決定をするんだみたいなのが分かってたんで、それはどういう組織を作ればシリーズ A、シリーズ B を目指せるかみたいなところが、やっぱり前職で経験できたっていうのは今の絶対根底にあるので、今聞かれてる方で将来起業って方で、ただ今すぐではって方は、そういうところを目指されて次のキャリアを選ばれるのもいいのかなというふうには思いました。
起業される前にスタートアップで経営層を目指されるのが役に立つよっていう話だったんですけど、一つのところの疑問として、どうやって経営層を目指せばいいんだみたいなところもまた一つ目の関門として出てくると思うんですけど、ケースバイケースさんでアドバイスとして一般論になるかどうかわかんないですけど、少なくとも吉本さんご自身の経験として、そのスタートアップの経営というところに携わりたいっていう方が、例えばそうじゃない一ポジションから入って中で上がっていくとか、そういったことをやるときに大事だと思っていることとか、必要な素養とか、そういったところっていうのはどういうものにあると思いますか？
大きく二つだと思ってまして、一つは事業を好きになれそうかどうかっていうのはめちゃくちゃ実は重要だと思ってまして、会社で働く上で自社の事業が好きじゃないと、そうワクワクできないし、究極これだったら本当に時間も忘れて働けるみたいな状態ができると、どんどんどんどん会社としてはそういう人って引き上げやすくもなるので、そこは一つ重要視して企業の選択をされてもいいかなっていうのが一つと、で、もう一つはやっぱり創業者がどういう思いでこの会社を立ち上げて何を本当に目指していきたいかみたいなところは結構そのワクワクの要素としてすごく大事だと思ってまして、というのも経営層に近づくにつれて経営者が考えてることもありつつも、そこに対して意見を投げかけたりとか、まあそのディスカッションしたりみたいな機会も増えてくるので、目指す方向と、あと目指すものがどれだけ大きいかみたいなところは、企業を選ぶ上で、まずその導入の部分ですかね、考えられて企業選択をされると、そんなに間違いないのかなというふうには思ってます。
そこはまあ、お互いしっかり見極めて入らないと、入ってみてやっぱりこのミッションとかビジョンにワクワクしないなっていう中で、いくらこう頑張れって言われても難しいと思うので、まさにそうだなと思いました。吉本さんってもうそもそも最初から COO で入られたんでしたっけ？
いえ、マーケティングマネージャーから入りました。
うちの CEO と変わるんですけど、ちょっと似てますね。
そうですね。カズさん PDM でいらっしゃいましたっけ？
あ、そうです、そうです。
そうですね。
PDM から謎の事業責任者とかになって、何でもやってましたけど、当時。吉本さんはマーケティングマネージャーとして入って、なんかその後どんな風に CEO になるんですか？
私、5回か6回職が変わりまして、マーケティングマネージャーで最初やったら、スタートアップあるあるですけど、2ヶ月後に CS とセールスも見てほしいっていう話になってですね。まあ、もともと僕、セールスの出身でもあったんで、それなりにできたというのもあって、まあ、楽しくて、まあ、やらせていただいたら、だんだんだんだんそのトップラインを伸ばせるようになってきて、で、それがあると、まあ、そこで一回またちょっとマネージャーから GM になってほしいみたいな話になって、で、もともと私はですね、マーケティングを体系的に、この起業する前にやっていきたいなっていうのもあって、前職に入ったんですよ。その後 CMO になります。で、CMO になったんですけど、その半年後ぐらいに代表から、ちょっと COO やってくれないって話になって、で、CMO に。はい。
一箇所一箇所で結果を残されて、その結果っていうところもあると思うんでしょうけど、そんな風にやったから皆さんもどうぞっていう話も結構パッとこうどうやったらいいのかっていうのはわからないとは思うんですが、 吉本さんが今の自分のご自身の会社の中で、COO とか経営陣を選ぶときって、なんかどんなところを大事にされてたりとか、期待をしているところとしてあったりしますか？
COO は、やっぱりなんだかんだ言って、その現場の信頼を得てるかどうかってすごく重要だと思ってるので、そこのところで、マネジメントの素養もそうなんですけど、プレイヤーとしても一定結果を出してきて、で、そこからマネジメントも一定できるみたいな、両輪兼ね備えてる人がなるべきだと思ってるんですね。だ、それで言うと、僕が COO になれた多分要因の一個は、常に自分でまず動いて背中を見せようみたいなところは、なんか別にこれすごい意識してたわけじゃないんですけど、結果としては、それをメンバーから言ってくれることが多かったんですよ。なんか、吉本さんどんな人ですかみたいなのを前職のインタビューとかで、資金調達のタイミングとかで聞かれるじゃないですか。その時に、常に自分で動いて背中を見せようとしてくれる人ですみたいなことを言われた時に、自分でそういう動きしてたんだなっていうのを、過去評価で感じたことがあって、僕が今の会社で CEO を選ぶ時も、そういう点はちょっと意識したいなと思っています。
うちの COO の彼氏も似てますね。マジでなんかそんな感じで。周りからやっぱりこの人ならっていう信頼関係というか、その構築っていうところは仕事を通じてめちゃくちゃやってたので、任せやすいですよね。そういう方だったら、
そう
経営
です。
者としてもね。ありがとうございます。最後に、吉本さん、ご自身とか、あとは宗達さんのことについて伝えたいこととかアピールしたいことがあれば、ご自由にお話ししていただきたいと思ってるので、はい。
ソータス化学業界特化というところで、つかみづらい業界ではあるんですけど、それゆえですね、本当に深くお客様の課題を解決できる会社だと思ってます。なんで、そういう深い課題を解決したい方、またはですね、地球に長生きしてもらいたい方はですね、ぜひぜひカジュアル面談から。で、その時にですね、もっと詳しく事業のお話とかもさせていただきたいなと思ってますので、採用ガンガン今やってますので、どうぞご応募くださいっていうのを最後にお伝えしたいなと思っております。
いや、もう、このタイミングで3つのプロダクトを出していて、コンパウンドでやられていて、かつ、まだまだ人数もこれからどんどん伸ばしていくところなので、創業のタイミングで入れて活躍の場もあると。しかも、3.6億円も調達しているということで、めちゃくちゃ有望なバーティカルサースだと聞いてて感じました。ぜひ、転職を考えていらっしゃる方はですね、神梨にも来てほしいんですけれども、アーリーフェーズでガンガンガンガン力を発揮したいっていう方であれば、ソータスさんめちゃくちゃおすすめだと思うので、すみません。ちょっと最後偉そうな感じになっちゃって恐縮なんですけれども、アプライしていただければというふうに思います。吉本さん、今日は本当に貴重なお話を聞かせていただいてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
では、神梨サス FM またお会いしましょう。さようなら。